ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードはシーボルトに学ぶ。江戸一番の蘭学者、金沢大学医学部の基礎を築く。紹介するのは北陸に西洋医学を広めた黒川正康です。正康は新川郡黒川村、現在の上市町で漢方医の長男に生まれました。父は正康が医者になりたいと考えていることを知り、正康と一緒に長崎で西洋医学を学ぶことにしました。長崎ではまずオランダ語を勉強し、次にオランダ商館で医師をしていたドイツ人のシーボルトの塾に入り、親子で医学を学びました。1年後、父は故郷へ帰りましたが、正康はまだ勉強が足りないと考え、長崎にとどまります。それもそのはず、正康は医学だけでなく、天文学、数学、兵学など幅広い知識を身につけようとしていました。中でも、日本で一流の蘭学者として知られた緒方洪庵の教えを受ける機会を得たことは、正康にとって大きな財産となりました。緒方洪庵は江戸時代末期の蘭学者、医学者であり教育者でもありました。大阪で開いた蘭学の私塾、適塾からは大村益次郎、福沢諭吉ら明治時代に活躍した多くの人材を出しました。1836年に起きた全国的な大飢饉の時、長崎奉行は食糧不足を防ぐため他国から来ているものに国へ帰るように命じました。しかし正康は米さえ食べなければ迷惑をかけないだろうと毎日砂糖をなめて頑張りました。正康は1840年、12年間の長崎留学に区切りをつけて故郷に帰りました。翌年には洪庵らの勧めで江戸へ行き、洪庵の師である蘭学者坪井新道の塾の塾頭を務めました。正康は江戸で松代藩士の佐久間象山と出会います。佐久間象山は幕末の兵学者、思想家です。信州松代藩士で西洋の学問や歴史を学び、開国論を説きました。門弟には吉田松陰、勝海舟、坂本龍馬らがいます。正康は佐久間にオランダ語を教え、佐久間からは漢学を学びました。佐久間は正康を江戸で一番の蘭学者と尊敬し、正康を 松代藩へ迎える運動を進めました。同じ頃、正康は故郷に近い加賀藩から藩医として招かれていたので、1846年佐久間の誘いを断り金沢へ行きました。正康は藩医として西洋医学を広めることに力を尽くします。長崎で日本初の主湯、天然痘の予防接種が行われた翌年には、長崎から主湯に用いるワクチンである痘病を取り寄せ、長男に接種しました。それを知った民衆は痘病の効果を信用し、何百人もの人が主湯を受けました。正康が主湯を行ったことがきっかけとなって、1862年加賀藩の援助により彦祖町主湯所が開設され、その5年後には養生所が建設されました。養生所は西洋式の病院に医者の養成所を合わせたような施設でした。さらに加賀藩は1870年医学館を建設して、養生所の医学生をそこへ移して教育を行い、付属病院を建てて一般の患者を治療しました。元の養生所は貧しい人や囚人を治療する貧病院に改めました。こうした改革は1868年から正康が長崎へ視察に出かけ、医学教育や医療機関の在り方について研究してきた成果が生かされたものでした。医学館は後の金沢大学医学部となり、正康は医学部の学祖として学生たちから尊敬されています。また金沢大学医学部記念館の資料室の蔵には、正康が長崎から持ち帰った人体模型も置かれています。それでは最後に、正康が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。まずは幅広い知識を身につける。次に自分が実践して手本を示す。最後に勉強の成果を多くの人のために役立てるです。今日は北陸に西洋医学を広めた黒川正康を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。